小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はオーストラリアの昔話をご紹介しましたね。
風変わりですよね、僕たちの見るとね。
そうですね。自然とか動物とかを人間とのその境がないように、
そう、境がないみたいね、
作ってるよう
ですね。そうですね。
さて、今日は
今日もね、オーストラリアの話また続けて聞いていただきたいんですけどね、まずはこんな話なんですよ。バラマヌアっていうんですけども、バラマヌアっていうのはウロのある木やシロアリの塚の中に入り口が隠されている大きな地下の洞穴に住んでいる小人たちであると。身長がおよそ1メートルぐらいしかないが、とても力があって機敏で木々の間に隠れている。で、パラマヌアたちは長い牙と毛爪のような手足の爪を持っているが、一般に恐ろしい外見にもかかわらず、とても無邪気で人間に対して好意的であると。とは言っても、誰かが自分たちのことを話題にしたり、自分たちとの体験を話したりしたら大変腹を立てる。そういう話を聞くや否や、パラマヌアたちは話し手を長い期間にわたって弱らせ、病気にしてしまう。そのため、バラマヌアのことを話すときにはこっそりとささやき声で話すしかない。小人の一人が人間と友達になろうと思うと、まずしばらくの間人間を観察して、それからある日、人間が一人で藪の中で食料を探しているところに行き会う。そこへ出かけていくと。それからパラマヌアはからかい始める。まず背後から男に近づき、投げ槍を投げ、それから風のように早くその槍を追っていき、槍が男に届くちょっと前に槍を掴んでしまう。すごいですね。槍を掴むんだ。というのは、小人はその男を本当に殺そうと思っているのではなくて、自分の腕前を試し、その男と友達になる前にちょっといたずらをしようと思っているからである。何も知らない漁師は歩き続けるが、立ち止まるとたちまちパラマヌアが後ろからすぐ近くに忍び寄り、漁師のあばら骨のあたりをくすぐる。ぎょっとした男は敵と思われるものを追い詰めようと向き直るが、すばしこい小人は素早くひとっ飛びでまた男の後ろに隠れ、改めて男をくすぐるので、頭が混乱した男はまたもやぎょっとして向き直るが、何も怪しいものを見つけることはできない。このいたずらは、男がとうとう疲れ果て、何度もぐるぐる回ったためにめまいがして地面にぶっ倒れるまで続く。激しい平手打ちで小人は男の意識を奪い、地下の隅かへ引きずっていってしまう。男はそこで何週間かの間、パラマヌアたちにとても親切に好意的に扱われるので、じきに自分の素性や故郷を忘れてしまい、一切の時間感覚を失ってしまう。それからある日、小人たちは男を地上に連れて行き、その宿営地に近い寮場に戻してやる。狩りの場所にね、戻してやる。別れるとき、小人は漁師に、見たこと、パラマヌアたちと経験したことについては誰にも話さないでほしいと頼む。その代わり、いつでも忠実な友人になって、戦いの時には守ってあげるし、狩りに出かけた時には、あんたに射止められるところまで獲物を追い立ててあげよう、という。そして、小人である自分は未来を見ることができるから、これからはあんたを災いや不幸から守ってあげよう。しかし、あんたがパラマヌアとの友達付き合いを人に漏らしたり、それによって あんたの幸運の出所を人に知られたような場合には、その裏切り行為は不幸や病気、あるいはさらに死をもって処罰されるのだよ、というと。これですね。小人っていうのはどの民族でも大抵そのイメージ持ってるんですね。ドイツももちろん小人ですね。日本にもあるんですが、この場合は、割と怖いですよね、これ。
そうですね。まあ、可愛らしいところもあるんですけどね。
そう。そうね。槍を投げて、それで追いかけてって、その槍が相手の人間に突き刺さる前に捕まえるって言うんで、これ面白いですね。
相当早いんですよね。
相当早いってことだよね。そういう非常に変わった小人ですね。小人って本当にいろんな民族みんな持ってて面白いんだけど、これも面白い小人だと思うな。で、ここで注目はですね、小人は両親に自分が見たこととか、あるいは小人たちと体験したことについて誰にも話さないでくれってですね。これがよく出てくるモチーフですね。秘密を人に言うなというね。これはいろんなところに出てくるんだけど、例えば石垣島なんかにある竜の伝説のね、蛇が竜になって天に昇っていくんですけど、そういう場合にもやっぱりあんたが見たことを言わないでくれと。これはとっても大事なモチーフみたいですね。つまり僕の考えなんかでは、人間が自然と付き合うときね、人間の領分から自然の中あまり踏み込まない方がいい。自然の世界にあんまり踏み込んじゃうと罰せられるというかな、まずいことがあるっていう、その節度というか区切りがあるんですね。その一種だと思うのね。自分が体験したことを人に言うなっていうやつですね。それからね、今度はね、水の精の話なんですけどね。今度は昔娘たちが種族の掟を破ったために、その半数は呪術師たちの魔法の歌で水の精に変えられてしまった。呪術って魔法使いね、の歌で水の精に変えられてしまって、残りの半数は霊の娘に姿を変えられた。霊って幽霊の霊ね、はい、霊の娘に姿を変えられたって言うんですね。で、シロアリ塚のある地方を通っていった。娘たちがね、水の精たちはやってくる男たちを不思議な歌と独特の美しさで惑わしたが、一方霊の娘たちは外見を変えることができたので、男たちの求める女の姿に変わって男たちを幻惑しからかった。水の精たちは犠牲になる男を鋭い鍵爪で捕らえて死ぬまで離さなかったので、その魔法は特に恐れられていた。水の精ね、水の精たちは大きな池に住む7人姉妹だった。ある日、万福という名前の一人の若い漁師がその7人の水の精を見つけてこっそり近づこうとした。万福は娘たちを一人は捕まえたくて仕方がなかったが、娘たちの体はツルツルの粘液で覆われていた。ツルツルした液で覆われていたので、しっかり捕まえておくことは誰にもできなかった。手のひらをイチジクの葉の裏側でザラザラにするか、水の精の長い髪の毛を手の周りに巻きつけるかしなければならなかった。面白いですね。手のひらをイチジクの葉の裏側でザラザラにする、ね、けれども一羽の白いインコが姉妹に大声で警告した。そこで水の精たちは音もなく水の中へ滑り込み、わずかの波も後に残さずに池の底へ潜っていった。ただユングガ村姉妹の一人だけが好奇心が強すぎて、その男をもう一度観察してみようと思った。しかし、水面に浮かび上がった途端、万福はユングガ村の長い髪の毛を掴んで、左の手首に巻きつけ、水から引っ張り出すと、怒った姉たちの危険な鍵妻から逃れるために、女を連れて大急ぎで逃げ出した。逃走が成功したのは、火事で焼けた土地の上を走っていったからで、そこは地面がまだ熱く、 水の精たちは足を踏み入れることができなかったのである。6人の水の精は元の池に戻り、妹を失ったことを嘆いて大声で歌を歌い出した。万福も略奪の成功にそれほど満足したわけではない。水の精は万福の言葉がわからずにビクビクしながらしがみついてきたからである。しかし万福はどうしたら水の精を呪いから救い出すことができるのか、その方法をおじが少しばかり前に説明してくれたことを思い出した。万福は娘を地面に下ろし、盛んに火を起こして、その中に竹の若枝を入れた。それから灰色の粘液が皮膚からなくなるまで水の精を濃い白い煙でいぶしたってんですね。すると驚いたことに、娘の毛穴のすべてからヒルがゾロゾロと這い出してきて炎の中で焼けた。すごいね。毛穴のすべてからヒルがゾロゾロと出てきた。すごいですよ。
すごいですね。
ね。それでとうとう水の精は本物の若い女に姿を変え、万福の言葉を話し、万福の種族の習俗と慣習を理解した。浄化の火の白い煙は、そうこうするうちに風で水の精たちの池まで運ばれていき、水の精たちは何が起こったかを悟るや否や、万福と万福が新しく見つけた女ミライウンとを水の精の魔剣に及び寄せる。魔法の世界ですね。魔剣に及び寄せようとして魔法の歌を歌い始めた。それで二人は急いでその地を離れた。魔法で水の精に変えられていたミラニンは超人的な才能を与えられていて、その才能は人間の女に戻っても失われなかった。ミラユンが野生のミツバチを巣からおびき出したので、万福は楽々と蜂蜜を集めることができた。また様々な鳥の声を生まれると、鳥たちはその周りをぐるぐる回り、万福はそれを嘆きで仕留めることができた。木を投げてね、仕留めることができた。そしてミライユンが近づくと、森の果物が鞘の中で震えるので、二人が探す必要は全くなかった。そのため万福と彼の可愛らしい妻は幸福な満ち足りた生活を送ったというですね。万福という、まあ、男がですね、水の精を捕まえるっていうのかな、水の精を妻にしてっていう話よね。この水の精もですね、日本なんかだと水の中に何かが住んでいて、でそれは大抵は女の姿で出てくるんですよね、うん、ヨーロッパの場合も割とそうなんですね。水の中で出てくるの女の姿が割と多いんですけどね、この場合も女の姿なんですね、
うん、
水と女の姿ってのは割と結びつきやすいみたいですね、
うんうん、
こういう万福という名前でのその水の精の話って割と多いんですけどね、いろいろあるんですけど、ちょっと長い話なもんだから水の精それだけにしておきますね。
はい。
それでね、これも面白いね。月男と水蛇って言うんですよね、
はい、
月男と水蛇っていう不思議な話なんだけど、ずっと昔のある日の夕方、燃えるように赤い雲がゆらゆらと空から降りてきて、とある丘の上に落ち着いた。大きな男が一人、女が一人、娘が二人、雲から地面に降り立った。それは一家を連れた月男であった。月男が燃えている雲から松明を一本つかみ取ると、雲の火は消え、雲は再びゆらゆらと天に昇っていった。一家は平地へ降りて行き、宿営地を探した。月男は松明で火を灯し、それで家族は体を温めることができた。その後で月男は松明を持って宿営地を出た。月男は巨大な水蛇のところへ行ったのだが、蛇は表面を緑がかったネバネバに 覆われている深い淵に住んでいた。この始祖の蛇、いわゆる祖先の一番最初のね、初めての祖先ですね。大元の蛇もそういうネバネバと同じように緑色だった。干潟の岸で月男は蛇と長い秘密の話をし、蛇は水蓮の根と貝をたっぷり月男にご馳走した。とその時二人の耳に近くの藪の中でガサガサという音が聞こえてきた。あれはなんだ?と蛇が腹を立てて叫んだ。招きもしないのに俺の居場所に近づく奴は誰だ?月男が燃えている大枝を掴んで空中に長く差し出したので、あたりは昼のように明るくなった。見ると月男の娘たちが二人の秘密の話を盗み聞きしようとして、その干潟へ這い寄ってくるではないか。怒った父は呪いの言葉を吐きながら、悪賢い娘たちに向かって松明を投げつけた。松明は地上で弾け、火と飛ぶ火花とが娘たちを埋めた。突然すべてが暗闇に包まれ静まり返った。それから娘たちの埋められた場所で長く尾を引く嘆きの叫び声が上がり、その場所から空へ向かって閃光が走った、光が走った。それからまた静かになり暗くなった。月男と蛇は姿を消していた。月男の二人の娘は二つの石に姿を変えた。石になった。その石は犬の形をしていて、月男が呪いの言葉を吐いたのを非難しようとするように、頭を空に向けていた。雲は長い間暗くなったままだったが、ある日、月が雲の間に昇ってきた。月は石になった娘たちに悲しみの光を投げかけた。それ以来、月は定期的に空に戻ってくるが、後悔した娘たちはその月をじーっと見上げている。しかし、たまたま夜空に黒い雲が立ち込めていると、石の娘たちは腹を立てて大声で聞こえるようにブツクス言う。それから娘たちの石の目から空へ閃光が走って雲の上を越え恐ろしい復讐をすると言って脅すという話なんですね。月の男とその水の蛇、これも天地創造の話でしょうね。よくわかんない話だけど、僕たち日本人からするととてもわかりにくい話ですけどね、おそらく天地創造のことだと思うんですよね。
今日はオーストラリアの昔話をご紹介しました。3週にわたってオーストラリアのお話をたくさんご紹介していただきましたけど、短くて分かりやすいお話が多いですね。
そうですね。もうその想像の仕方がね、ちょっと日本の話と違いますよね。
そうですね、太陽とか月とか山とか、あと水を自由に
全くそうですね、
操っ て,
そう操っ て, て、ね、
お話を作ってますね、境のないとても平和な、
そう境のない世界、そうですね、自然と一体なのね。
さて来週のテーマは、
ちょうど時期なので七夕のお話を聞いてもらおうと思うのね、はい、いろいろいい話あるんですよ、
楽しみにしています。それでは小澤先生、どうもありがとうございました、
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。